にちは、ゆずきです。今回はですね、前回ね、発表会の直後に、まあ、本当寝ぼけてかつ興奮した状態で、Made by Google 19の、感想を述べるといった発表をしていましたが、今回は感想というよりも、まあ、ちょっとね、落ち着いた状態かつ、さまざまなね、情報が集まってきたという今の段階で、まあ、まとめをしていけたらなと思います。それでは今回も最後までよろしくお願いします。はい、それではね、早速本編に入っていきます。まず、まあ、今回はですね、発表された順番ではなくて、僕が注目した順番で発表させていただき、発表っていうか、まあ、いろいろね、説明っていうか、まあ、語らせていただきたいと思います。まず一番気になったのが Google Pixel Book Go という新商品で、以前15万もしたバカ高い Chromebook Pixel Book の廉価版のモデルです。今年出た Pixel Book Go は薄型かつ軽量なボディに加え、 Pixel シリーズにしてはもうちょっとありえないと言ってもいいような単色デザインを採用しており、値段は7万円ぐらい、まあ日本円でね、約7万円ぐらいに抑えられたモデルですということなんですけど、まずChromebook って何っていう説明をしなきゃいけませんね。多分知らない方も多いと思うので、日本ではまだあまりねメジャーではないんですよ。この Chromebook っていうのは今世界でめっちゃ来てます。何かっていうと、 Google が開発したクラウドと Chrome をベースにした、ベースっていうか、まあ主な使用目的とした OS、 Chrome OSを搭載したノートパソコンのことを Chromebook って言うんですけど、 Google が作った Chromebook のことを Pixelbook っていうふうに言うんですね。それの今回新作が出たということですね。いやー、まあクラウドとブラウザをベースにするってことは、容量はどんだけ少なくても SSD とかの、まあ、読み込みとかが早い、メモリだけ積んで、メモリじゃない、ストレージだけ積んで、メモリはそんなに必要なくて最低限でいい。で、 CPU なんてもうほぼ必要ないといった感じで、スペックがいらないので非常に安価かつ超爆速に動作して、起動は約10秒未満ということなんですよね。 Pixelbook が10秒未満なのはそうなんですけど、それ以外の普通の Chromebook たちもみんな起動時間は10秒未満だそうです。非常に早い起動時間に対して、非常に低いスペックと、起動時間だけじゃなくて動作もサクサクだという素晴らしいものなんですけど、まあ、Wi-Fi ない環境ではね、ほぼ無能です。ほぼですよ。一部のことはできます。オフラインでも保存されているファイルを編集したり等はできるんですけど、ほぼ無能になります。でも今だけ Wi-Fi どこにでもあるよねっていう Google の割り切った考え方によって生まれたこの Chromebook。先ほども言いましたが、スペックは必要ありません。そのため値段が超安い。どんぐらいかっていうと、アンカーさんが日本向けにも発売している、Chromebook の中で最も安いモデルが2万6000ぐらい。でもこれでもサクサク動くんです。いやー、本当に。で、大体3万4万ぐらいです、相場で言うと。ほとんどのモデルは3万4万ぐらいです、値段が。それに対して7万円って、廉価版でもやっぱり、ね、Google 純正っていうのはブランドのあれなんですけど、高いですね。色は先ほども言った通り、ツートーンではなく単色です。ピクセルシリーズっていうのは今まで、上3分の1と下3分の2で分かれてて、なんか2色のツートーン、同系統の色をね、2色並べたツートーンが特徴的だったんですけど、今回から単色になりました。色はジャストブラックとノットピンク。日本語に訳すと、ただの黒とピンクじゃない。ということになりますね。前回この辺で終わっちゃったけど、ちょっとよく考えたんだけどね、このね、ノットピンクってなんだろう。ちょっと説明しますと、ノットピンクどんな色かっていうと、はぁ、これはな、黄土色に近い、砂の色なんだけど、なんか、黄土色に近い色。一番近いものは何だろう。難しいですな。まあ、黄土色に近い色、薄い黄土色みたいな色だと思っておいてください。 決して肌色なんて言っちゃダメですよ。はい。今時ね、肌色なんて言葉言ったらぶっ殺されますからね。はい。そんなノットピンクなんですけども、そもそもね、色の名前の付け方、カラーバリエーションの名前でさ、ノットピンクって名前の付け方なくないか？黄土色だのさ、そういった感じで何かしら言ってくれればいいものをさ、ノットピンクってなんだよって。ピンクではない。じゃあ何色？これ。ってなっちゃうんだよね。ねえ、この色の名前の付け方はちょっと納得できないところありますが、デザインは非常に美しく仕上がっております。美しくかつシンプルです。そもそもピクセルシリーズのデザインの系統っていうのはカジュアルファッションに似合う系統で気軽に身につけられる感じですね。アップルのような高級感を重視したというよりも、どちらかというとなんだかチープな感じといいますか、シンプルかつなんかカジュアルなデザインになってて、気軽に使えるようなデザインになってるんですね。今回もその系統はしっかり踏襲しております。まあピクセル伝統のツートンカラーじゃなくなっちゃいましたけど、しっかりとそういったね、カジュアルファッションに似合うような、シンプルなデザインといった意味ではピクセルシリーズとして、デザインを踏襲できているんじゃないかなと思います。ピクセルブック5に関してはこんな感じです。そして、続いてはGoogle Nest Mini の次世代機、Google Nest Mini
すみま
2世
せ
代
ん、
目です
お
ね。
役に立てそうにありません。
反応しちゃったよ。なんか反応したんだけど、ネストミニさんが反応したんだけど、一応ね、この横に第一世代ネストミニ、まあ Google ホームミニがいます。まあそんなことを見ていて、それの次世代機、まあ第二世代機ですね。デザインは特に変わったところはないですけど、若干分厚くなったかなーって感じのデザイン。変更点としては、まずスピーカーのバスが、今使っているこちらの Google ホームミニ、まあ Google Nest Mini の40%より40%ね、バス、まあ重低音が大きくなったよ、ということですね。あとは、素材にすべて、ペットボトルなどを再生したリサイクル素材を使ったということです。そしてあとマイクが3つになったので、よりね、音声認識の精度が上がったとのことですね。いやー、それでですよ、今米国版のホームページ見てるんですけど、ですね、こう書いてあるんです。一部なんですけど、その中の一部にこう書いてあるんですよ。ストリームユアミュージック、ストリームユアニュース、ストリームユアポッドキャスト書いてるんですね。ポッドキャストですよ。いやー、これはですね、前回も言いましたが、本当感動ですね。今のところ Google ホームでポッドキャスト聞ける手段って Spotify はまあギリギリ対応してますが、全然使い物にならないですね。Spotify ポッドキャストそのものは使い物になるんですけど、 Google ホームにおいての Spotify ポッドキャスト全然使い物にならなくて、なんかおすすめのものを再生する程度なんですよ。自分が聞きたいポッドキャストとかを指名したとしても全然言うこと聞いてくれません。特にですね、僕の FM ユーズキャス、この番組なんかはですね、もうマイナーすぎるためか、検索にしたら引っかかりませんね。いつか大きいポッドキャストになれるように頑張りたいです。そういったところなんですけど、これね、日本語版ページに行くとね、ポッドキャストの文字が消えてるんですよ。日本では全然普及しないよね、ポッドキャスト。なんでこんな普及しないかな。個人的にラジオとポッドキャスト好きなんですよね。あと音楽もよく聞きます。じゃあ家でどういう感じで聞いてるのかって言いますと、スマホにイヤホンをつなげるとかではなくて、基本的に Google ホームや Amazon エコーで聞いてるんですよ。 Amazon エコードットと Google ホームミニ、まあ Google Nest ミニで聞いてるんですけど、ね、日本人って声嫌いなのかな。スマートスピーカーも全然普及しないし、周りから言うとね、まあ大体友達によく言われるのは、まあ次回ね、ちゃんと質問コーナーみたいな感じの続きをやろうと思ってて、そこで答えるんですけど、まあ詳しいことはそこで答えるんですけど、スマートスピーカー、スマホでよくねっていうふうにみんな言うんですよね。まずその時点で日本での普及は見込めない上に、ポッドキャストなんて余計ね、それ YouTube の方が面白いじゃんとかね、そういう意見も目立っております。そのためか日本で全然ポッドキャストが普及しないんですよ。みんなちょっともうちょっとポッドキャスト聞いてもいいんじゃないかな。Android の方だってさ、Google ポッドキャストあるんだしさ、iPhone には標準でポッドキャスト入ってるしさ、Spotify 無料プランでもポッドキャストはちゃんと聞けるしさ、ポッドキャスト聞ける環境がこれだけあるのに、なんでここまで普及しないんだろうね。不思議です。ぶっちゃけ不思議です。日本人声嫌いなのかな。音声コントロールとかも全然使わないじゃん。ね。俺は、まあ、がっつりね、もう本当に必要不可欠っていうレベルに、Google ホームとか使ってるんですけど、まあ、Google Nest とかも使ってるんですけど、みんなやっぱスマホでいいじゃんっていうふうに言うんですよね、これに対してね。なんだろう。日本ではこけることを前提としてか、ポッドキャストは搭載されないみたいですね。残念。すごく残念。あともう一つ残念なのは、前もちょっと言ったかもしれませんが、YouTube Music は書いてあるんだけど、Google Play Music の文字が書いてないんだよね。もうやっぱり Google としては投稿するっていうふうに言ってるから、もうあれなのかな？プレイミュージックなくなっちゃうのかな？残念。すごくお気に入りだった。あれ？まあ、言ったかもしれませんが、まあ、この辺のポッドキャストの話はこの辺にして、最後の変更点に関して。言ったかな？これ。言ったっけ？壁掛けに対応しました。多分言ってない。壁掛けに対応しました。要するに、底面に穴が開いて、穴が開いて壁掛けができるようになったんですね。今まではまあ社外製でね、壁掛けスタンドみたいなのが出てたんですけど、今回からね、単体で壁掛けが可能になったということで、壁掛け使う人にとっては非常に嬉しいニュースなんじゃないでしょうか。僕は置いて使う方がなんかいいなって個人的に思ってるんで、あんまり壁掛け使わないで関係ないんですが、壁掛け使う人にとってはかなり朗報ですよね。まあ主な変更点としてはこんな感じです。ポッドキャストは残念だな。まあでももしね、これでね、伏線として見るのであれば、今のところなんかね、ポッドキャスト専用の別のアプリが対応してる、米国で流行ってるポッドキャストアプリに対応してるらしいです。なので日本ではそれに対応してないってことで、ポッドキャストの文字が消えてるんですけど、将来的にね、 Google ポッドキャストの方がね、Google ネストおよび Google ホームに来るんじゃないかなと、もちろん第一世代にも来るんじゃないかなと信じております。いつかポッドキャストが実装されるその日まで僕がおとなしく待ちたいと思います。それではね、Google Nest Mini の話は以上とさせていただきます。続いては、すでに日本でも予約が始まっている、Google Pixel 4の方を、話していきたいと思います。値段は89,800円からと、日本ではちょっとね、強気の値段できてますが、これがね、まあ、キャッチフレーズが Google が作りたかったスマートフォンっていう風な名前なんですけど、これこそが Pixel っていう感じのスマートフォンに仕上がっていて、非常に好感が持てます。まずカメラデュアルレンズなんですけど、スペックはそうでもないです。あと震度センサーというものを積んでいて、まあ、震度をね、測ることができる専用のセンサーも入っています。で、星空とかもね、たった14秒の露出で撮影できるという、天体写真もね、撮れてしまう恐ろしい技術です。さっき言いましたが、ピクセルのカメラは発表会ではこう言ってました。まあ、スペックは低いです。さっきも言いましたが、すごくスペック低いです。ですが、なんで綺麗に撮れるかって言ったら、ピクセルのカメラはスペックではありません。数学です、というふうにですね、数学をしてました、発表会の中では。その通り、 Google Pixel の方は本当に素晴らしい AI 補正によってスマホのカメラのね、最高峰とも言えるようなカメラに仕上がっていると。アップルも頑張ろう。物理に頼らないで。個人的な見解ではあるんですけど、スマホカメラは物理スペックじゃなくて補正です。で、物理スペックは一眼っていう感じですよね。スマホカメラを手っ取り早く最も綺麗にする方法っていうのは、やっぱり AI の補正を生かすことだと思うんですけど、アップル散々 AI ですよ、AI やる、AI 頑張るみたいなこと言って、頑張る詐欺してるじゃないですか。ナイトモードも頑張りはしましたけど、露出時間がピクセル3より圧倒的に長い。見せて試したけど。これナイトモードって言われても、ただの露出モードじゃねえかよってのが正直な印象ですね。ちょっと残念だった。で、こちらもデザインはですね、単色デザインを採用してます。まず、Oh, so orange。 うん、そうだよ、オレンジだよっていう色と、 次、もうカラーバリエーションの名前がおかしい。次にジャストブラック、ただの黒と、なんだっけ、ホワイトですね、これ白です。ただ白い、日本語に訳すとただ白いっていう訳になるんですけどね、読み方がクレーリーホワイトかな。で側面がなんかカバーに覆われたような黒いやつになってて、黒い縁になってて、で背面に一色のね、単色で色がついてる。そして、左上に四角いねカメラがついていると。カメラが四角いってわけじゃないですよ、デュアルレンズのカメラが、四角の中で、あの中心のね、この中心線をこう十字線引いた時の、まあ X 軸 Y 軸を引いた時の X 軸上に2つポンポンっていう風にね、対称に、左右対称に並んでいると。でそして Y 軸の、Y 軸上のまあマイナスですね、あの0以下の値の部分に、座標で言うと0以下の値の部分にフラッシュがあります。まあ Google Pixel のフラッシュは懐中電灯以外使わないでしょう。フラッシュなしで綺麗に撮れるんで、といった感じです。カメラ以外の進化ほぼしてません。あ、忘れてた、あ、言ってなかった、あ、やばい。あ、日本で対応するか分かんないんですよね。今日本版のホームページ見てるんですけど、ちょっと日本版のホームページに書いてないから忘れちゃって言うの。これ一番の進化ですよ。 Google は2007年から、まあ、発表会によると2007年からサリという、超音波センサーによって人の手の動きを正確に認識する技術、モーションキャプチャー技術を開発していたそうです。しかしそれは完成してもものすごくでかくスマートフォンで搭載できなかったが、あれからかれこれ12年、技術の進歩によって小型化に成功し、ついにスマートフォンに搭載することができ、モーションコントロールが可能になったんです。要するにスマホに触らないで、スマホの画面の上をこう手をねスワイプしたり、スワイプっていうか、まあ空中で手振りしたりとかして操作することができるということですね。これもかなり精度が期待できそうです。なんつっても下積みが長いからね。今年の iPhone 12もそれに対抗してモーションコントロールを導入するみたいなリークもありますけど、ピクセルはね、発表会で言ってた限り2007年から下積みがあるんです、モーションコントロール、この技術に関して。そしてなおかつ、これ日本語に対応するか分かんないんですけど、ボイスメモなんと文字起こしします。リアルタイムに音声を AI が認識して文字起こしします。しかもオフラインでも使用可能ということですね。すごい音声技術です、音声認識技術です。この音声認識もね、 Siri なんかより圧倒的に長い歴史を誇りますから、下積みは長いです。いや、 Google の集大成でしょ。今まで一生懸命研究してきた音声認識技術に、この Siri のね、モーションコントロール技術、そして今までGoogle フォトなどで資料を集めて一生懸命解析を続け、学習を続けたカメラ、これぞテクノロジー、これぞ下積みの長さだよね。いやー、 iPhone 12も一応ね、モーションキャプチャー積むよとか、いろいろ振動センサー積むよとかのリーク出てますけど、ピクセルの真似をしたところで下積みが短いんで負けると思います。下積みなきところに成果なし。ですね、そういうことですよ。結局AI だっていきなり成長するわけじゃなくて、さまざまなデータから徐々に学習していって成長するもんですから、一気に成長するなんてことはないです。じゃあ何の差か、下積みの長さの差です。そういうことだと思います。これだけ長い期間研究を積み重ねてきた成果、集大成が今一枚の手のひらサイズのスマートフォンの中に搭載したという素晴らしいGoogle テクノロジーの集大成となっております。いやー、これはな、感動したよ、感動。ただ発表会の発表の仕方が雑だったけど、すごいよこれは。アップルマジで負けただろう、下積みないもんだって。お前さっきから下積み下積み言ってるけどなんだよって言われるかもしんないけど、やっぱりね、こういう AI とかに関しては遠くに、技術に関しても特になんだけど、特に AI だよ。その中でも特に AI に関しては下積みの長さが大事だし、音声認識も下積みの長さだし、おまけにこのモーションコントロール認識精度だってさ、もう12年近くも研究し続けたものなんだよ。 当然素晴らしいよ。それに対してアップルがね、いきなり乱入積んだとしてもだよ。まあリークなんで何とも言いませんが、積んだとしてもやっぱり負けるよ。下積み長いもん、圧倒的に。いや、多分 iPhone がこれ積んだ後ね、どんどん他の Android も出してくるってなると、多分流行りますね、今後。手振り操作、モーションコントロールは流行ります。といった感じですね。 Pixel 4の話は以上とさせていただきます。最後に Google Nest Wi-Fi の方を話します。Google Wi-Fi の後継機です。Google Wi-Fi のデザインがね、円柱状になった感じっていう風に言っていいですね。ちょっと丸っこくなった。角が取れたデザイン。で、円柱状のデザインは後継という感じです。で、もう一つの特徴はですね、この Wi-Fi に関してはですね、ルーターとポイント、ポイントというのがありまして、ポイントの方には、Google アシスタントが入っているということですね。ただ残念ながら、この Google アシスタント搭載のポイントを単品で買うことはできず、ルーターとセットじゃないと買えないそうです。最低でもルーター1個買わないと買えないみたいですね。セット販売みたいなやり方になってます。ちょっとせこいな。単品でも買わせてほしいっていうのはありますけど、まあ仕方ないかな。で、こちらではですね、カラーバリエーションが3色展開されていまして、ミスト、ブルーですね。ブルー、そして、ノットピンクとほぼ全く同じ色、サンド。じゃあ、ピクセルブックもサンドって名前にしろよ、色の名前。なんでノットピンクなんだよ。はい、続いて、スノー、ホワイトですね。うん。普通。これでいいと思う。これでいいよ。ノットピンクだとかね、ジャストブラック、ただの黒だとかね、そんな変なこと言わなくていいから、こういう普通のカラーバリエーションの名前でいいと思います。はい、ネスト Wi-Fi に関しては以上です。はい、今回の発表会の感想、まあ総まとめ、総評といった感じで言わせてもらいます。内容は素晴らしかった、発表は下手だった、この一言につきます。発表の内容は非常に素晴らしくて、アップルの発表会よりも好感の持てる内容ではあったんですけど、発表がやっぱ下手くそだった。ひどいね、投げやり。もう発表するのがめんどくさいから、めんどくさいってことで、もう前もってわざとリーク流して、で、発表会本番だったら、もうみんな知ってるよね、リーク出てるからみたいな感じで話されても、ちょっとやだな、なんか嫌な感じでした。このやり方良くない、そのやり方良くないなと。あとアップルの発表会とかそういうの、あと去年のメイドバイグーグルもそうだったんですけど、新製品登場するときに必ず登場ムービーみたいなのが出てくるんですけど、今回何一つなくてつまんなかったです。この登場ムービー、かっこいい登場ムービーを目当てにして見てるんで、僕は結構それも目当ての一つとして見てるんで、それがなかったのはちょっとつまんなかったですね。発表も下手くそだし、 PV っていうか登場ムービーもなかったし、つまんなかった。だけど中身は素晴らしかった。あと Google がね、長年努力してきた技術を搭載した、Google Pixel 4、 そして音声認識をさらに高めた、これもね長い間研究してきた Google の最先端、まあ集大成を見せてくれた、Google Nest Mini といった感じですね。ちょっとですね、うちの Nest Mini ちゃんが反応してました。最後まで聞いていただきありがとうございました。以上ゆずきでした。また今度ポッドキャスト、またブログでお会いしましょう。今回ですね、ブログ記事カクカク言ってたんですけど、結局なんだかんだめんどくさくなったんで、ポッドキャストでブログ代わりとさせていただきます。ありがとうございました。はい。